皆様おはようございます。エミリーです。お元気でしょうか。ロサンゼルスはクリスマス明け26日の金曜日、今日はですね、我が家は友達ファミリーとお昼過ぎぐらいまでかな、遊んでいて、家の中でね、今日まだロサンゼルス今日も大雨なので家の中で遊んでいて、今ですね、やっとお昼を超えて、それぞれの自由タイムということで、私も自分の部屋に来て、今すっごい楽しいこうギフトの学び、ギフトのクラスをですね、来期からちょっとまた雰囲気をゴロッと変えて、なんで生まれたの、なんでこのギフトを持って生まれたのっていうところをね、すごく強くみんなで話せる時間にしていきたいなと思って、それを今作ってます。もうめちゃくちゃ面白くなるから楽しみにしといてもらえたら嬉しいなと思いますし、私もこのアプローチで見始めて、すごく見え方が変わった、見え方が変わったというかね、この前もインスタにアップしたんですけど、皆さんギフトとか才能ってどんな風に思ってますか？才能って聞くとなんかさ、すっごい早く計算できるとかさ、すっごい何エンターテイナーなのに喋れるとかさ、才能っていくとこうモデルね、モデルさんのように歩けるとか、だからそれがすごい、それはもちろん才能なんですよ。もちろん才能、富永愛さんのあのポージングは才能だと思いますし、私最近アメリカのね、スタンドアップコメディのね、アジア人の女性ですごい、英語の勉強があったら見始めてすごい大好きになった人がいる、名前と忘れちゃった。なんかその人もね、やっぱ上手、本当に上手、喋るの上手だなと思って、それも才能なんですよ。もちろん才能ですし、めちゃくちゃ計算早くできるとかももちろん才能なんだけど、なんかそれが才能とか、それを天才だって私たちが呼ぶから、才能とか天才って卓越した能力であるべきだっていう概念ができてしまってると思うんですよね。でもヒューマンデザインもそうですし、この才能ギフトの世界のもうちょっと奥深いところを今勉強してるんですけど、そこでもね、繰り返しもう何回も言われるのが、才能って世間的な卓越した能力のことじゃないんですよ。もうその概念をね、取っ払わないと、才能とかって自分で理解できないな、自分で自分の才能を受け入れるって難しくなるかなって思ってます。で、こう私もね、セッションとかで才能とかギフトをお伝えさせていただくときに、よく反応として返ってくるのが、いや私別にそんなに喋るの上手じゃないですとか、例えば喋る系の才能だとね、とか、私別にそんなにって皆さんおっしゃるんですけど、それって何をもってそうおっしゃってるか。で、それを追求すると、やっぱり例えば自分がね、例えば、私ダウンタウン世代ですので、もうダウンタウンちょっとブラックな、まだお話もありましたけど、松本さんがなんかやらかしたっていうのはアメリカにまで届いてますけど、まあ例えばダウンタウンのまっちゃんとか浜ちゃんとかが、喋る才能を持って生まれた、喋るギフトが設計図に載ってるって言ったら、そらそうでしょうね。でもそういうのが才能だって、そういうのが天才って呼ぶっていう世界で私たちは生きてきたから、自分が例えば同じギフトを持ってたとして、いや私そんなってなると思うんですよね。でも違うんですよ。才能って世間的に秀でてることでもなくて、この世界であなた割と上手な方にいるよっていう印でもなくて、才能とか天才性っていうのは、このヒューマンデザインとか、この才能とギフトのね、遺伝子コードの世界では何て言われてるかっていうと、何一つ自分のことを抑え込まず、恐れを自分のものとして引き受けて、それを超えて生きるとき、私たちは自分の人生の 一番最高の状態で生きている時に、それを天才と呼ぶって言ってるんですね。世間的な評価を得るとか、世間的に成功してるとか、そういう肩書きを持ってるとか、強いてはそうなる人っていうのはいるんですけど、これはまだちょっと後で別個で説明しますね。天才とか才能ギフトが生かされてる状態っていうのは、こういうね、世間的な状態の話をしてるんじゃないんですよ。外側の有名になったとか、すごい成果を出したとか、すごい上手にできたっていう外側の到達地点の話をしてるんじゃなくて、自分が我慢をせずに、自分を小さくせずに、例えばこう思われたらどうしようっていう、そういう、まあ私たちストッパーがついてるじゃないですか。こういう内側のブレーキを外して、自分が自分を本当にあるがままに表現している時、私たちは小さな素粒子でできているのでね、この素粒子が、まあ、生命エネルギーが何のつまりもなく流れている時、設計図は最高に輝くんですよ。で、これが例えばヒューマンデザイン的に言うと条件付けが外れたって言い方かもしれないし、心理学的に言うと小さな頃の、ね、苦しみだったり自分を抑え込もうとするもので、あと遺伝子構造でいくとシャドウのところが外れた時に、この生命エネルギーがね、ブワーって輝き出すんですよね。で、その時ですよ、社会的にどうとか世間的にどうとか誰かと比べてどうとかじゃなくて、あなたの持ってる、あなたが今世これ使うつもりで生まれてきましたっていうものは、もう自然とあなたがわざわざその場所を選んだりとか、あなたがわざわざ何かを選んだり、選んだり選択したり、それを使おうって意識しなくても、必ずあなたはそれを最高潮、あなたの世界の最高潮に使っていて、その時あなたは完全な至福に満ち溢れてるんですね。幸せだっていう、まあもちろんこれギフトによってもね、どういう感覚でいるかっていうのは全然違うんですけど、幸せだっていう状態になるんですよね。で、だから例えばすごく、リーダーとかいう素質、そういう才能を持って生まれた人が、私別にどこでもリーダーやってないんですよって、別に会社の社長やってるわけでもないしっておっしゃる方もいるんですけど、リーダーっていう素質とか才能ギフトを持って生まれた、リーダーってギフトって何個かあるんですけど、それ全部例えばコンプリートして生まれたとかいう方が、必ず社長になるとそのギフトが生かされるかって言ったら、別にそういうわけじゃなくって、例えばですね、リーダーっていろんなとこにいて、世間的にすごく目立つ場所にいるリーダーっていうのが社長さんとか、テレビに出てくるようなね、有名な方とかだと思うんですけど、例えばバスケットボール、オリンピックのバスケットボールグループのリーダーとかさ、なんかそういう人がもう本当リーダーっていうギフトでしょうねって思うと思うんですけど、例えば本当に身近なところでいくと、お母さんとかリーダーですよね、完全に。思いませんか？完全にリーダーですよね。部下じゃないですけど、家族のメンバーの様子をチェックしてね、家族のメンバーの面倒を見て、家族のメンバーをモチベートして、家族のメンバーをケアして、で、こっちにこうやって生きていこうって、本当に そんなこと私言ってません、母としてって言って思うと思うけど、でもね、全てのタイミングで母親ってそういう関わりしてませんか？例えば、もう生き方を教えるリーダーじゃないですか。母と父、子供はね、母と父がどんな風に生きてるかを見て育つじゃないですか。お母さんがあんな風に生きてるから、私はこんな風に生きていこうって思う、こう反面教師のようなリーダーになる人もいるし、お母さんのように私も人に貢献できる人間になっていきたいって生きる人もいるだろうし、もうその時点で子供たちは母親がリーダーなんですよね。生き方もそうだし、食べ方とか、例えば掃除の仕方もそうだし、生活全般的なで、まあ、勉強とかもそうですよね。私今息子に昨日インスタにアップして、皆さんたくさん反響ありがとうございました。日本からですね、うんこドリルという、これスタイフとかってこういう言葉って言って大丈夫なのかな、男の子なんでね、プープとかピピとか、まあ、おしっこうんこのことばっかりが好きなんですよ。あとは怪獣、エイリアン、お化けが好きで、 で、それがドリルになったものが日本にあると。で、アメリカってね、関税の、トランプの関税事件があったっていうのもありますけど、ドリルとかこっちで買うとめちゃくちゃ高いんですよ。日本だとそんなに、まあドリルって使い捨てだからそんなに高くないじゃないですか。だからまあクリスマスプレゼントに送ってもらったんですけど、それも息子にね、どうやって数を数えるかとか、そもそもどうやって数を数える以前に、こう学校で学んだことを家に帰ってきて宿題をして次の日に備えてとか、例えば息子が劇的にね数を数えることを拒否してますって先生からリポートがあったわけなんですよ。でうちの息子マニジェンなんで、そんなに問題視もしてないし、まだね4歳、日本だと年少さんなんで、アメリカだと小学生なんですけど、そんなに心配してないんだけど、あんまり最初からこう劣等感とか与えたくないなと思って、楽しくやってるんですよね。で、やり始めて3ヶ月ぐらいで劇的に先生からのリポートの内容が変わって、なんか私もすごい楽しいなって、お姉ちゃんの時はね、こんなことしたことなかったんですよ。お姉ちゃんも完全に自分でできる子だったので、面白いなと思いながらいろいろやってるんですけど、まあそうやって、まあそれってそもそも数の数え方が教えてるというよりは、生き方ですよね。どんな風に自分がこういう問題があってどう対処してどうやっていくか、それをどう楽しく乗り越えていくかみたいな、なんかそういうことも教えるのって、やっぱりママパパの方もいると思いますけど、ママパパでリーダーじゃないですか。だからリーダーのギフトを持ってって、でまあそのギフトを持ってすごい数の人に影響を与えるつもりで生まれてきた人もいるし、一番少数の一番自分の身近な人に影響を与えるつもりで生まれてきた人もいるし、リーダーって一口に言った時に皆さんがどんな人を思い浮かべるか、例えば総理大臣を思い浮かべる人もいるかもしれないし、町内会長のおじいちゃんを思い浮かべる人もいるかもしれないですけど、なんかその自分が思い浮かべる人と自分がかけ離れてるから、いや私そんなっていうのはすごいナンセンスな話で、例えばもうちょっと有名なのでいくと、カリスマボイスとかっていうギフトがあって、この前も私のあるお一人の生徒様、カリスマボイスを持った生徒様とお話してたんですけど、その方はですね、もう本当にカリスマボイス、その方が喋ると場が切り裂かれるって言ったらあれなんだけど、みんながおーおーおーって、おーそんなおーって、なんかね、みんなの中にね記憶に残る。でご本人もまあそれをお仕事に存分に生かされていて、でヒューマンデザインセッションも今たくさん始められてるんですけど、そのヒューマンデザインセッションをしてると、エミリーさん、私の元に来るお客さんカリスマボイスの人ばっかりなんですけど、カリスマボイスって人口的にたくさんいるんですかって、ほとんどの人がカリスマボイスって持ってるんですかっていうメッセージが送ってきてくださって、いやって私が返答したのが、そんなにいません人口的に。じゃあ私の元にカリスマボイスが山ほど集まってくるのはなんでなんでしょうかみたいな。でそれはギフトのクラスでもご説明しましたけど、同じギフト同士って引き合うんですね。反対のギフトももちろん引き合うんですけど、反対もしくは同じって引き合うんですね。で同じギフト同士が集まって、集まるのは、友達みたいな感覚になる人が多いですね。同じ感覚なので、同じエネルギーと同じ周波数で生きてるから、それを私の生徒様は存分に生かされてるんで、まだカリスマボイスを生かしてない人たちが彼女に引き寄せられていくのは、当たり前の仕組みというか、当たり前というかね、オートマティックに起きる仕組みかなって思ってて、私もどうやったらあんな風にカリスマボイスを活かせるだろうって全く意識してないと思いますけど、設計図がそんな風に引き合ったんだと思うんですよね。で、まあそういうカリスマボイスっていうのがあるんですけど、例えばカリスマボイス持ってる歌手の方とかもわりかし多い、やっぱり喉を使う方って多いんですけど、例えばカリスマボイス使ってるマーチン・ルーサー・キングとか思い浮かべた時にね、カリスマボイス、I have a dream の人ですよ。いや、で、あなたもカリスマボイス持ってますよって言われたって、いや、私そんな歴史変えるようなことできませんよって思うじゃないですか。でも、それが本当にさっきのリーダーと同じナンセンスで、このマーチン・ルーサー・キングは、カリスマボイス以外にも、この人間の人類の歴史を変えるつもりで生まれてこられた方なんですよね。彼が自分を抑えない限りそうなる予定だったし、それが彼が存分に自分の設計図を生かすっていうのが、そういうことにたどり着くっていう設計図だったんだけど、あなたのカリスマボイスの使い方っていうのが必ずしも人類の歴史を変える必要はなくて、 で、その私の生徒さんみたいに、例えばみんなでね、キャーってランチ会とかで喋っていて、その人が喋るとみんながわって引きつけられるみたいなことをするつもりであなたが生まれてきたのか、カリスマブースを持ってきたのか、あなたは一番身近な人たちに、それこそお子さんかもしれないし、それこそ自分の友人たちかもしれないし、自分の親族かもしれないですよね。その人たちに自分の感じたこととか、自分が苦しんだこととか、自分が悲しんだこととか、自分が乗り越えたこととかをその人たちに話すことによって、その人たちに何かその人たちが生きる上での影響を与えるつもりで生まれてきたかもしれないじゃないですか。それがどれぐらいの範囲でとか、どれぐらいの人たちにとか、それ以外のギフトとかも加味していくと、どういう感覚で使うつもりで生まれてきたのかって全然違ったりするんですよね。だから、私はそんなの持ってません、私はそんなの全然使えません、いや、そんなの持ってるわけありませんっていうのは、すごい自分の想像力の中で言ってしまうのはもったいないなと思っていて、で、じゃあどうやったら使えるのかって、別に使い始めるっていうところに行くというよりはですね、もう本当に今のクラスの方たちにも口酸っぱくお伝えしてるつもりなんですけど、自分の、戦略と権威っていうのが設計図の中に書き込まれていて、自分がこういう時にこの感覚を感じた時に、あなたは自分の人生の通りに生きれてる、あなたはこの感覚を感じた時は軌道修正ですよっていうのが自分の設計図の中に埋め込まれてるんですよ。かつこの時にゴー、この時はストップっていうのも組み込まれていて、その通りにやってると、その自分の中の感覚ですよ、それって。だから自分にしか分かんない感覚なんですよね。それ、その通りにそれを信じて、つまりは自分を信じて生きてると、自然とそういうことにたどり着いてる。それが才能ギフトなんですね。だから才能ギフトを勉強するって、すっごい面白いし、例えばね、お子さんとかご主人のとか見るとめちゃくちゃ面白いんですよ。私もね、今でも例えば娘に何かあったりすると、娘の設計図じーっと眺めてますけど、ああ、ここがこうなってこうなってたんだなとかってすごい面白いし、それはすごい助けになりますね。理解の助けにもなるし、相手を、そのありのままの相手を理解する助けになっていくから、変に相手をこう型にはめないっていうことができるんですけど、一方でじゃあその通りに生きなければならない、でカリスマボイス持ってるなら私は必ず喋らなきゃいけないとか、もちろん喋るっていうところに到達するとすごくいいと思います。必ずしも喋るだけじゃないですけどね、ダンスとか表現するっていうことがこの喉の使い方なので、書くでもいいですし、ダンスするでもいいですし、自分から例えばアーティストとして表現するとかもあると思いますけど、まあそのつもりでは生まれてきますけど、じゃあ自分が何の感覚も感じてないのに、自分が何にも内側から湧き上がってもないのに、とりあえず嫌だけど、めちゃくちゃ嫌だけどやってみるとかでやっても全く意味がないんですよね。だからそれって本当に難しく感じる方は難しく感じるかもしれない。この違いって何？でもすごく大事なことなので、また来年の3月から全クラスでこうお伝えをしていこうと思ってるんですけど、で、そう、一番最初の話が飛んでしまいました。そう、才能、天才っていうのは、こう一般的な話じゃないよっていうのを、まず覚えておいてほしいなって思うし、最後にね、すごいね、私がこのね、この言葉で好きなのが、これ本から引用してるんですけど、天才であるとはどういうことか。天才って言うと、またこれ計算めちゃくちゃできるとかに思うじゃないですか。違うんですよ。天才で生きるっていうのは、人生を深いロマンスとして心を開いたまま生きる勇気を持つことなのです。私この言葉が本当に大好きで、本当にそうなんですよ。人生を深いロマンスとして、自分の人生をね、深いこう愛だったり、こうロマンチックな、本当にロマンチックな物語を全員が生きていて、このロマンスの中で心を開いたまま生きる勇気を持っていたら、必ずあなたの中での天才性にたどり着きます。必ずたどり着く。で、逆に今もう 才能を存分に生かしている人、さっきお伝えした私の生徒様のカリスマボイスの方だったりとか、私のお客様でも存分に設計図を生かして生きている方っていうのは、もう一人残らず心を開いて生きている人ですね。心を開いてるなって感じ、もうオープンハート今日本語を英語で言い直しただけですけど、本当ね、心を開いてるって感じですね。これがね、でもね、簡単に分かります。簡単に言葉で言うほど簡単なことじゃないんですよね。難しいですよね、心を開くって。なんか批判されたら嫌だなとか、なんか言われたら嫌だなって思うから、やっぱみんな心を隠すし心を閉じるし、でも心を開けた時、その勇気を持てた時は、もうあなたの設計図が動き始める時だって思ってもいいぐらいだと思うから、心を開いて生きてほしいなって思うし、その時本当の意味でのあなたの天才にたどり着くっていうことを、ちょっと難しい話になったかもしれませんが、心の片隅に置いておいてもらえたら嬉しいなと思います。では素敵な一日を。バイバイ。